いいです。英語でもいいですよ。
私の名前は小田清子です。で、今ミルピタスの方に住んでいます。それだけでいいんでしょうか。
ミルピタスどこですか。サンフランシスコからどれくらいのところなんですか。
サンフランシスコから30分ぐらいでしょうかね。覚えて、私自分でドライブしないから覚えてないんですよね。
何年ぐらいいるんですか、もうそこに。
ここには2003年からだから5年ですか住んでいます。
その前は
サンノゼ。
サンノゼ、
はい。
ここから結構近いところにいたわけですか。
はい、ここからサンノゼのホワイトロードです。
ホワイトロード、
はい、
わかりました。で、お生まれはどこですか。
ニューキャッスルです。アメリカのニューキャッス
ル。何州。
カリフォルニア。
ニューキャッスルで、カリフォルニアのどこです。それはニューキャッスルって
サクラメントから40メネツぐらい上に上がったとこですね。山の方です。
ってことは、じゃあ結構お父さんが、お母さんがこっちに来られたわけですか。
はい、私の父は移民、なんていうんですか、あれは移民が始まって最初はハワイでしたから、ハワイの方に渡り、それからハワイで何年かいたんでしょうね。 そしてカリフォルニアに入ったんです。それから私が4歳の時に母に連れられて日本に行き、私の兄が小学校に入るようになるからっていうので、 それを日本で勉強させるために父が日本に送ったんですね。で、そこで私と母と兄とが生活して、それからなんて言うんですか、私ももうそれが覚えてないんですけどね、もうずっと昔のことだから。原爆が落ちた時には広島にいました。広島の宇品の近くでしたけど、もう話ができないですし、なんて言っていいか、何話していいか私には今ね分からないんですよね。どうしようかしら。すいません、もう話ができない私。
いやいやいやいや。なんかじゃあその日のことを、その時はちょうど何歳でした。
何がですか。
その日は何歳だったんですか。
原爆。
はい。
24歳だったと思います。
どこにおられた。オジナ
におられた。南町千倍局の近くです。そこで2人の子供を連れて、主人は召集で、ちょうど次女が生まれて1時間後に召集令状が来て、そして宇品で渡り、それから2、3ヶ月宇品にステイしてて、それから、何言うんですかね、あそこ。 陸軍の何ですか、お話ができない私。
陸軍のいいですよ、陸軍の基地があって、
運輸で船運ですかね、あの陸地なから出るのに、それによってマライに渡ったわけです。それから方々を転々として終戦までマライの方にいたんでしょうね。それから帰ってきまして、その時はもう私ら家がないから、母の家の方に行ってました。でそこで主人も帰ってきて、まあ、初めて4年ぶりですか、親子が揃って生活して、なんて言ってんですかね、もう前には少し覚えてたんですけどね、だんだんに年取ってくると忘れてしまって、もどんなに話していいかわからないんです
よ、ね、いいですよ、ゆっくりいいですよ、ゆっくりいいですよ、全然大丈夫です、全然大丈夫です。それでじゃあその日は24歳のその日、その8月の6日ですか、広島の時に原爆のことを覚えてる限り、
あの日は何、24歳じゃないですね。 Anyway 原爆にあって、そのままもう自分の家にはなくなってるから、それで
何してたんですか、その時は。通学中かなんか働いて、
通学で家の何も飛んでしまったんですよね。
でも通学中働いてたんですか、その時。それとも学校に行く途中でしたか、朝の8時。
もう結婚してました、22で結婚して、覚えてないな、あれ、あの子供が幼稚園に行くの、幼稚園に送るのに準備してたところに原爆落ちたんですよね。で
その時どんな感じでした。
何にも分かりませんでした。もう自分がどこにいるかも、子供がどこにいるかも分からないでね。でしばらくして子供の母ちゃん母ちゃんいう声に初めて気がついたんですよ。そしたらもう、
じゃあ吹っ飛ばされたんですか。
私は飛ばされてなかったですね。もう頭からずっとガラスやら、それから天井が落ちてくる砂ぼこりなんかで、もう手も突っ込まれないぐらい髪がなってましたけど、それから家の中はもう全部天井もないし、中をまあ子供連れて表に出てみて、初めて専売局の方なんかが焼けてきてるのが目についたわけですよね。それから夕方、母の里の前の人が、自分の娘さんが専売局に働いておられたので、それを探して見えて、ついでに私も見てきてくれとおっしゃったから言って、うちに通知があって、で お母さんは大丈夫ですって言われるので、それから2人の子供を連れて1時間かかって船着き場まで歩いて行って、そして母の里へ着いたわけですよね。それからがまあ母の家の方に、ちょうど家を一軒空いてたもんですから、そこに入ってて主人が来るまで待って、それから主人が帰ってきてもしばらくそこに行って、それからあと
でその船着き場に歩くまでやっぱその
1時間以上かかりました。
広島の中を歩いてたんですか。
はい。
どんな感じでした。
もう怖かったですよ。日は見えるしね。その中を子供一人はおんぶして一人はあの手を持って歩いてたら誰か学生さんが自分は真っ黒にやられてたわけですよね。頭がその人が手をつないで船着き場まで連れてってくださって、それから 船着き場で船に乗って東洋工業の ところの坂を降りて里の方に帰ったわけです。
どんな感じだったんですか、その広島の市内は。
怖かった。
しばかった。焼けてるっていうか暑かったですか。
暑かったですよ。火はぼうぼうと燃えてますしね。だけどまあ私らよくあの中に歩いてきたと思ったですよね。随分の人がもう本当にね、皮がぶら下がってね、歩いてる人やらなんかずっとなその中通って歩いたですよ。
皮がぶら下がるってどういうこと
ですか。体の皮が剥げて。
顔の皮が。
でも
どんな感じなんですかそれ。
怖かった。子供はもう恐れて泣くんですよね。もう怖い怖いってね。随分そういう人が歩いておられました。でも自分らがあそこで生きてたのが不思議だと思ったですよね。
でみんなやっぱもうなんかうめき声出すとかそういうんじゃなくて、もうみんなもう何も
声
出
す、うめき声はもう聞かなかったですけどね。あの銀行へ朝早く行かれたんでしょう、待っておられたと思うんですよ。そこに人影が十数のだけ残ってるんですよね。
人影十数ってことですよ。どんな感じで、
あの体が全部なくなって、あの体の油です か体の形だけが残ってるんです。下のセメントの上に黒く。
それはもう熱くて焼けちゃったわけ。
全然もうあとは飛んだんでしょうね。この焼けたか あの人間の形だけが残ってるんです。もうあれは本当怖かったです。まあ他の人のようにたくさん、まあそんだけ見てないけど、私それだけの幾分か街の中を歩く間見たですよね。
でもその時どう思いましたよ。
もう見るのが怖いのとの自分の頭も空ですよ。もう何にも考えることができないのね。ただ夢中で歩いてるだけですよ。子供を連れていかないと危ないからと思ってね。
お子さんにはもう見るなって言ってました。
子供怖いから見ない言ってましたよ。一人おんぶしてるからいいけど、一人の分はもうね、誰か歩いてる時にあの第八車言うんですか、日本に車がある、あれで荷物持って歩いてる人が、その大きいものがあるをその車に乗せなさいって乗せてくださって、それでまあ、見ないようにさして歩いたわけですよね。だけどもとにかく子供怖いよ怖いよばっかり言ってね、泣いてましたよ。
いやにお子さんはそういうことを話されます
の忘れてます。 4歳と2歳でしたからね、覚えてないって言うんですよね。でこっちで話を聞いて、あそんなことがあったかな思うって言うんですけどね。もうその人たちももう60を今年何本になってますからね。だからあんな怖いのは初めてですよね。
うん、ちょっと待ってくださいね。
はい、
ゆっくりじゃ
あ。ゆっくりしたら用が開けます
よ。いえ。それでじゃあそういう感じで、あの宇品まで歩いてって、あ宇品まじゃない。あの
あれからね。だからあそこは広島、あそこ何なんですかね。宇品でなくて、あの富士崎の方に行ったわけですよね。宇品まで行かないでこう行って、
じゃ海岸沿い通って広島市内、
海岸沿いを通ってね、そしてあの海場に行ったわけです。そして向かいなどいうとこご存知でしょうか。あそこ東洋工業があるんですよね。あそこまで船で渡って、そして母の家に ついたわけなんですよ。それからが、それから
その時どう思われました？その広島とかめちゃくちゃになった広島みたいな、
めちゃくちゃな、なんとも言いようないですね。もう怖いのと、そしてどうしていいのかわからないのでね。で
お子さんはもう見てほしくなかったですか、そういうもの。
見てほしくないもん何も、もう一人は手を持たなきゃいけない、一人おんぶしなきゃいけないでしょ。だからね、怖い怖い言っても、あのなんですよ、私がどう言っていいかな、もうさ、ただ大丈夫大丈夫言ってたと思うんですよね。何にも自分言ったことを覚えてないんですよね。で、そして船着き場まで行って、それから私に乗って、そして海を渡る時にもう広島市内がもう焼けてるのか、もうずっとでしょ。もう本当にね、普通だったら綺麗な言うていいのか何言うてんのか、もう怖いぐらいにもう焼けてましたね。
真っ赤っかですか？
いや真っ赤でしたよ。もうあんなの本当二度と見たくないですよ。
でその時はそのお子さんとかも全然覚えてないですか、そのこと。
は？
お子さんはそのことを全その時のこと
覚えてない。2つと4つでしょ、だから覚えてないで、で私らがこうしてインタビューするの聞きよってね、あそうだったかな、そういえば自分も怖かったなって言ってますよね。当分怖いよ怖いよって起きてまして、夜でも寝ててもね、それで目が覚めるんです、その後自分の怖かったことが頭にあるから、怖い怖い言ってね起きてましたけど。
いつぐらいまでです？
さあそれ1年くらい続いてましたね。まあいい具合に、まあ、子どもたちもどうにかこうにかね元気でやってきましたけど、今上の娘もちょっとアクシデントをしたためにそれが出たのではないかと思うんですけどね、今苦しんでますよね。
なんでですか？
あのアクシデントの後なんて言うんですか、体中が動けなくなるのと、それか何か今ダクターが言われるのは、今まで隠れていた病気が出てきてるんだって言われるんだそうですけどね。だけどそれがまっきりわからないんですよ、普通のダクターに行ってもね。もう原爆にあって言ってもはっきりわからないです。それで勉強したダクターは少し分かったって言われましたけどね。でそういうようなことで私たちもその言いようがないんですよ、どういうふうにその時に思ったか、どういう行動を取ったかがね、自分でも覚えてないですよ、どういうふうにしたんかしらと思ってね。
いっぱいあのご親戚にも亡くなられる皆さん大丈夫だったんですか、ご親戚の方とかは。
親戚でも亡くなった人はありますよ。いやでちょうど本家なんか子供学徒動員で行ってたのはね、やられるし原爆に、
うん、で今では上田さんそういうことを思い出すとやっぱ
もう今ようやくね忘れかけてますけどね。で前はもう時に思い出すとどう言っていいのか、もう走り回りたいような、もうなんて言うんですか、こう古いが来るようなね気持ちであったですけどね、今ようやくまあなんでしょう、年取ったので忘れかけてるんですよね。いや
忘れてるっていうのはもう記憶から抜けてしまったっていうか、もう
抜けてしまってはいないと思います。心のどっかにね何かその怖かったことがまだに残ってますよね。 うん、言い荒らしようがないんですよ、それがね。
今まではそういうことはあんまり語るとかいう、そういうことはあんまりしなかった？
あんまりしなかったですね。
そういう学校とかそういうところで頼まれたとかなかったんですか？
もう、あの上坂さんなんかが来られた時ちょっと話はしましたけどね、それ以外あんまりどなたにも話してないですよね。もう言いようがないんですもん、どう言っていいか、その時の恐怖とね、あのなんて言うんですけど、子供を守らなければいけないと思うのとね、主人が出世してるでしょ、だからその留守に私が子供2人連れているんだから責任があるからと思ってね、ずいぶん頑張ったんですよね。
あのやっぱりその責任がある父、子供を見捨てれないっていう。
そうなんですよ。
それで必死だったです。
もうそれが一緒でね、もうね、うん、
ほんでやっとそのお母さんのお家にたどり着いた時はほっとしましたか？
ほっとしましたよね、あの時はね。そしたらもうちょうど私の母の家にも、あの原爆に遭われた学徒なんですか、学生で働きに出てた人があるでしょ、軍部の方へ、なんか学徒動員言うんですか、あの人たちやられた人が 3、4人、私の母の家でも寝ておられました。だからやっぱり子供たちも恐れるからと思ってね、そういうような人をあの迎えが来るまでうちで休んでおられたですからね、ずいぶん皆さん生徒なんかでも傷ついた人がありました、やけどしたりね、何かして。
ご自身は実際そういう怪我とかはされなかった？
私はただあの原爆をあのパーッと来た時にあのガラスやらそれか土ですよね、 どこのそれが頭へみんな立ち込んで、ここらへんも立ち込んでね、でもうそれが痛いも何もわからないんですよ。
ガラスが入ったもんだんですか？
いや、ガラスがこう立ち込んでるんですよね、
頭の中にも。
頭にもね、手がこう入れられないんですよ、もう土がいっぱいで。だけどまあおかげでまあ今日があるんですね、助かって。
でそういうのが実際ガラスとか抜け取り出したのはいつ頃ですか？
それこそ後ぼつりぼつり自分でね、人にいられると痛いからね、自分でこうして少しずつ出してね、あれしたですけど、まあ、一つここには骨の中まで立ち込んでましたからね。
どこです
か？ここの腕にね。だから一時いられなかったですけど、でもそれはまあ後で出してもらって治ったですけどね。
それは手術して？
の手術をしないで、あの頃に手術するダクターいないですもん。だから
どうやって出したんですか？
は？
どうやって出したんですか？
自分でぼつるぼつるこうして出してね。
このちっちゃい、どれくらいのちっちゃいガラス？
鍵になってるんですよ、だから出にくいんですよね、そのいや割れたガラスが。まっすぐガラスなら取れるんですけどね、鍵になってるから、それをここから出すのちょっと日にちかかりましたけどね。あちこちガラスは立ってましたけど、まあどうにか元気にしてもらいました。
その後にいろいろなんかその病気になられたとか、そういう、
それか、
それじゃあその時に、じゃあそれ以前にその後遺症とかよく言われるじゃないですか、皆さん。
あ、もうね、一日の半日はずっと寝てました、起きられないの。
どれくらい？
体が悪くてね、もうそれ長かったですよ。だけどもうどうにか子供がいるですからね、じっとしてられないでしょ。だからまあ起きて一時は良かったですけどね、でまた後にまた再発して ずいぶん苦しみました。
再発って他に何かあったんですか？
そのただきそうか、他には体がとてもなんて言うんですか、だるい痛い言うんですか、どっち言っていいかわからないぐらいの何で じっとしておれなかったですよね。
だるくても何も、風邪ひいたような感じですか？
そうね、熱が たくさんあるような体の状態ですよね。でもやっぱり子供がおればじっとしておれないから、その方で気がまみれるんでしょうね。やってそして
で、ご主人が帰ってきたのはいつですか？
主人が帰ってきた終戦後2年か3年ですよね。
あ、そんな経ってからですか？
はい。
それは捕虜にされてたわけ？
捕虜です。あちこちにね、捕虜であちこち行った言うてましたね。でちょうど大雨が降る時でも水がいっぱい あの道路にも上がってるところをね、その汽車がもう通用しないでしょ。だから私が住んでた向かい灘までは汽車が通ったから、で汽車に乗って、それで戦友を2人ほど連れて帰ってきましたって、うちにね、その人と一緒に宿取られて、そして迎えが来てか、迎えが来てじゃなくて、それからその人も歩いて帰られたんでしょうかね。
どんな感じでしたか、ご主人が帰ってきた時は？
びっくりしましたよ。まさかと思うからね、もう死んでると思うでしょ。そしたら、まあいいが主人帰って話するのに、行く時も前後の船はやられる、帰りもなんだったそうですけどね、どうにか無事にいました。
やっぱり嬉しかったっていうか、もう信じられなかった？
信じられなかったですね。よく生きてたと思ってね。で子供たちも2年も3年も離れてるから、もうあんまりそんなに飛びついていかないですよ。だから、うん、寂しかったいうですよね。だけどもうその子供も そのうちその慣れて懐いてなんしてですしてましたけど、まああの時もうみんながね、うちの主人細い人ですからね、もう兵隊に行ってもダメだから、とあの兵隊に取られんようなものが出るぐらいですからね、もう終戦前の何の時だから。でもまあなんですよ、無事に戻れたのが、まあ、幸せですよね。
ですよね。でその後になぜアメリカに来られたんですか？
は？
その後に戦後終わって働き始めて、なぜアメリカに来られたんですか？
それは私が、アメリカで生まれて市民権があったんですよね、
はい、
それを4歳の時に日本へ帰って、そのまんま手続きしてないでしょ。だからそれを再発しなきゃいけないでしょ。でそれにね、8年かかったんです。私の母がアメリカからに、みんな子供がいるから向こうに行って会う言ってもなかなか行けないし、帰ってくれたら会えるのにって言うから、そうか、こっちからは帰れない言ったんですが、それで母を連れてアメリカ行くために、私の市民権を開発するのに8年かかったんですよ。でそれでようやく降りたらすぐ3ヶ月の間にアメリカに帰らなきゃ市民権がなくなるっていうので、で母がもうみんなに会いたがってるから、その市民権を取り返したんですからね。で一家を挙げてきたわけです、その時に。で主人は市民権もないけど、やっぱり私に市民権があるいうので一家だから か6人で来たんです。だから
1900何年です、
ね、1955年ですか。そうじゃないですか。55年だったと思いますよ。で主人も今まで働いたこともない、あの私のブラザーがファーマーしてました。フルーツランチですか。でフルーツランチで働いて、それから今度マウンテンビューの方の花屋さんに行って、あちこち回りました。で最後にあの何にこちらのカンパニー、白人のカンパニーにね雇ってもらって、そこで8年か10年働いてリタイアになって、そして何ですか、私順序わからない、もう忘れてしまってるんですよ。まさか今日こんな何すると思わないから何でも考
えない。いいですいいです、あの一緒にじゃあ順序考えていきましょう。
いや
で、あのやっぱ日本を去った理由っていうのは、やっぱ日本はあんまりその時未来がなかったからですか。
あんまり未来がないいうより何より、私がね、母があのアメリカの息子たちにみんな会いたいから言うから、それで私が市民権取れば母を連れてこれるわけですよね。母は昔アメリカにいたんだから、
はいはいはい、
でその時にあのアメリカに、ちょっと話が時々切れるんですよ。
いいですよ、いいですよ。
アメリカに来る、何言ってましたかね。
アメリカに来るお母さんが、
いやそれであのその時にね、あの私に市民権取ったのが、それが一家を挙げてこなきゃいけないことになったから、で その時に来て、そのままこちらで生活始めたわけですよね。
やっぱ広島を去りたかったってなりました。
もう去りたいより何より、とにかく母が子供たちに会いたいいうのが主でね、それを主に市民権取ったところが私が行かなきゃいけないこと。
それであんまり行く気はなかったんですよ。元は行くつもりはなかったんですか。
まあ私もただ母を連れてってみんなと会って帰ったらいいと思ってたんですよ。そしたら今の市民権がね、そういうふうなから、じゃあ一家挙げていこうということになって、で、まあ、それでみんなが来たわけですよね。あの頃に随分日本からあの来られた人があります。花屋さんなんかの親戚を頼ってね。そういう時に主人もよく仕事したことないのにね、どうかなと思ったんですけどね、まあしょうがないですよね、もう人生がそうなってるんだから。
そうですね、しょうがない
です。いやそういうようなことです。まあそれから
それでその後に、まああとはここに暮らして、今何人ぐらいお孫さんとかいらっしゃるんですか。
孫はもう孫が6人か7人います。でひい孫もいます。
ひい孫さんは何人です。
ひい孫は2人ですよね。
たまに広島とか帰ります。
日本にあれでも4回か5回帰ってますよね。そのたんびに広島行ってますよね。だけども94年に行ったのが最後ですよね。
時に資料館とか行かれました。広島の記念資料館とか。
資料館まだよう入らないんですよ私。もう怖いのあれ見るのね。だからもう広島行ってもただ本通りの方からなんかずっと見て、そして親戚回ってね。でね、まあ、原爆被爆者の検診で一度は読んでもらってるから、でその方で読んでもらったりして、まあ、あれこれ行ったわけですよね。行くたびに変わってましたよ日本はね。
やっぱその記憶っていう 記憶、広島に行くたびにやっぱ蘇ってくるんですか、やっぱ。
もう全然その形がないんだからね、考えようがないんですよね、ここどこへ来たのかしら。外国行ったような気がするんですよね、日本行ったら。
その上田さんがそのサンホゼのこの被爆者協会 の、 その活動を始めたきっかけっていうのは、
ある倉本さんがスタートされたんですよね。そしてあの時に、みんなじゃあ集まってほしいの、少なかったですよ初めはね、何人か覚えてないですけど、で三の瀬も支部を作るから、三の瀬のあんたがやってくれとおっしゃったから、で三の瀬の方をそれからさせてもらったんですけどね、一時40人から50人ぐらいありましたけど、もう今少ないと思いますよ、亡くなってね。
何人ぐらい亡くなられました？
今覚えてないんですよね。私が知ってるだけでも5、6人以上でしょ、私 の、 あのやってた時にね。今それからの地がどうなったか覚えてないですけどね。
それはどうしてそういう活動されたんですか？
どうしてだよな、自然の成り行きですよ。倉本さんがあのちょうど、なんで倉本さんあの頃知ってたんでしょうかね、三の瀬をあなたがしてくださいとおっしゃったから、他に別になかったんですよね。初め3の字少なかったんですよ。それをだんだんに増えてね、今でも今で40人ぐらいおられるんじゃないでしょうか。多い時60人ぐらいおられました。でも亡くなったりムーブされたりでね、何少なくなったですけど。
やっぱ人のお友達みたいな、皆さんお友達になったりとか。
いや、みんな知らない人でもね、本当にお友達に、ね、なれましたよね。同病愛はあれまでね、
うん、皆さん同じその被爆者とか、こういう被爆行為とかな、
いや話を、まあ、ミーティングがあったらするわけですよね。
最初のミーティングとか覚えてます？どんな感じだったか。
最初のミーティング少なかったですね、ほんの少しでしたよ。そして今度のうちに、あれは各支部 4サクラメントと三ノ瀬となんか4支部ぐらい分かれてしたわけですね。だからだんだん人数が増えたからでしょうね、あれはね。でも今は何人おられますかね、亡くなられる方が多いから。
そうですよね。どんどん 今亡くなってる皆さん、そういう大事なあの記憶なんですけれども、でそういう中で今大事な、今こういう記憶はまだ残ってるって言いましたよね。忘れちゃって、順序とかは結構忘れてしまったけれども、まだ記憶は残ってる。
もう順序は忘れましたね。
でもそういう記憶は、うん、でもあんまり読み起こす、
だから考えると順序がぐるぐるなるんですよね。
でもそういう記憶はあんまり呼び起こさないようにして、
いや出したくないですよね。
で今もう忘れてきてるって言ってましたけども、
いや今だいたい忘れようとしてるんですよね。
そういうのは楽ですか？
楽なかどうかな、あれ。時間があれじゃないでしょ
うか。そうですね、うん、分かりました。
なんかお役に立てない
で、もちろんです。最後にいいですか、今それでね、そういう中で、そう言われてる中で、すごい今核がいっぱいありますよね、世界どこ行っても。どこの核戦争が、核爆弾が、北朝鮮とかイランとか、
うんうんうん、
そういうのを見てどう思われます？実際そういうものを経験した
人、気の毒だと思いますよね、自分がそれで目に遭ってるから。本当に大変だなって、どうしてあんなもの作るんだろうかと思いますよね、うん、でもしょうがないんでしょうね、みんな自分がもう何を取りたいからね、権利を。あれ核兵器はちょっと怖いですよ、あれは本当に
怖いですよね。 なぜ人間はアイデアをどんどん作っていくんでしょうか。
アイデア、もう自分が勇気があるんじゃないでしょうか。自分が政府、何言うんですか、世界を自分で取りたいという意味でしょうかね。それで自分に従わない人をそういうふうにやっつけるいうような気じゃないでしょうかね、
うん、難しいですよねそれはね。で最後の質問いいですか。ご自身にとって原爆とはどういうもんですか。ご自身の人生にとって
悪魔でしょうね。悪魔じゃないんでしょうか。他に考えよう。人間が悪魔になったわけですよね。あるいは皆さんどう思っておられるかしら。私もう本当にね、二度とあんなことをこう時世の 人たちに合わせたくないですよね。
そういう中を私みたいな、僕の私みたいな、私は30歳なんですけれども、私はもうこれアルゼンチンとかブラジルとか行ってこういう企画をやってまして、もう5年になるんですね。
お
でもう何十人の方に聞いてるんですけれども、どんだけ頑張ってもわからない。
わからない。
わかるわけがない。
わかるわけがない。一瞬ですもの、うん、あれがね、何を考える間もないんですよ。いや、
でもそういう中で今本当に日本もまた核も党とか、
いや
憲法9条をなくそうとか、そういう話があるじゃないですか。で日本に限らずも世界中どこに
でも世界中もやってると思うんですよ。表には出さないけど、
だからそういう中で我々日本の若い世代はどうやってこういうレガシーですか、こういう、まあ、皆さんの記憶っていうものを継いでいくべきなんでしょうか。
どうにもしようがないじゃないですか。もう植え込んでしまってるんだからね。それが時世の人がそれが分かってくれればいいけど、
でも同時にその経験っていうのは絶対に
二度と
分からない。分からないです。
分からないです。分からないですよ。経験
どうすれば、どういうふうにそういう記憶っていうものは一つの世代から次の世代へ継いでいけるんでしょうか。
私にもどう言っていいかわからない。自分にもわからないんですもん。どうしていいかね。
あ、自分にとってですか、うん、自分の記憶をどうしていいかわからない、うん、
これは本当にね、今の原爆にあった時代の人が生きてる限りは頭から逃がない、逃がないと思いますね、うん、
でもそれを引き継ぐのは大切ですよね。
そうですね。
二度と間違いを起こさないように。難しい。なんかそういうアドバイスありますか。
もう私はそんなこと考える力ですよ。こういうものがなくなったら安心でしょうがね、世の中は。
まあたくさんありますからね。
いや、あなたもこういうこと専門にあちこち回っておられるわけ、大変でしょ。
そうですね。ブラジル行ったり、
あの方の人も会ってますか。
ブラジルとアルゼンチンにもいたし、ボリビアね、ペルー、メキシコでとハワイと、で今回もバンクーバーで3人会ってきて、1週間前ですね。その後シアトルに車で行って、シアトルにも会って、あとスポケーン、ワシントンっていうのあるんですけど、
じゃ世界各国になるじゃないですか。
でもなんかすごい大事だと思うんですね、
うん、こういう大事なことですよ。誰かね、これを後に言い伝えてくださる方が投げられまね、また二度と起きてほしくないんですよ、こういうことはね。いや、
でも同時に本当にその 記憶を伝えるの難しさっ
ていう。難しいですよ。どう言っていいかわからないんですもの、うん、
でしかもそれはその軍現場だけじゃなくて戦争のすべてでしょ。
いや戦争のすべて、
うん、食べ物がないとかお父さんがいなくなっちゃうとかそういうのっていうのはほら本当に平和に育った私なんかにわからない。
わからないでしょ、うん、
だから戦争しろっていうわけじゃないけどもなんかどうしたらいいのかすごい私は迷ってるんですよね。こういうのを伝えたいけれども
そのみんな感じ、まあ、とにかくしてほしくないです。しないで済む方法があったらそれができないでしょうね。絶対ないと思う。どこかからまたやりだすからね。
みんなに感じてもらいたいんですけどね。だから感じてもらっても難しいですよね。経験しないで、
うんうんうん、
でもこういうふうにお話しいただけてこういうのはやっぱすごい大事だと思いますし、こういうのやっぱ
でも私今に言うようにもう後先になってね昔から頭悪い
そんなことない
もうこんな年まで生きられたとは思わなかったです。もう随分苦しんできたですからね生きられないと思ったの。
今ではどうですか。やっぱそういう今ではやっぱもうちょっとそういう原爆に対して怒りとかそういう、
うん、怒りより何より頭がもう真っ白でわからないですね。どう言っていいか国々が戦争するためにはその原爆も必要なかもしれませんけどそれを罪のない国民が会うのが辛いんですよね。いや
それがどう分析しようがない。
分析しようがないんですよ。そんなこと言うて言われるそんなこと言っていてそれしか言いようがないって言うんですよね。
じゃあ、
まあ、あなた大事な時間
いえいえそんなおちろん大事な時間をいろいろと本当は私本当にこういう光栄です。皆さんにいろいろお話を伺って、
まあ本当すみません。
こういうふうにして私いろいろ人生 の、
まあ、それがね若い人は覚えておられるでしょうね。私はそれが覚えてないんですよ。ただゾロゾロゾロゾロみんなが歩いていったところとね家も何も飛んで次第が空になったのと火事とで
自然だから、ね、
市内が
空っぽ、
それから、ね、死体がこう防空壕の中ところにみんな立ってるのが、ね、みんな真っ黒になったのが立ってる。
立ってるんですかこうやって。
いや
なんで
壁がここにあるでしょ。そこ座って立ったかどうか知りません。ずっと黒い あの何があるんですよ。でも本当あの時もあの防空壕入れば大丈夫思われたんでしょうかね。それが帰ってね逃げ場もないしね悪かったわけですよね。